坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。新年度が始まって環境が変わったっていう方もいらっしゃるでしょうね。まあ、1年生になったら友達100人できるかななんて歌がありましたけれども、大人だって改めてそんな気持ちを持って過ごしていきたいものですね。さあ、人々が宇宙に飛び立ち星々を巡る時代を舞台に、友達を大切にする主人公が宇宙を冒険するスペースファンタジー、講談社週刊少年マガジンで連載中、世界で大人気という、真島ヒロ原作の作品エデンズゼロ、この春からアニメになって日本テレビで毎週土曜日深夜に放送がもうスタートしています。1週間この作品の見どころに迫っていきます。ゲストにお迎えしたのはこのお二人です。おはようございます。
おはようございます。本作で主人公四季グランベルの声を担当しています寺島拓磨です。
講談社週刊少年マガジン編集部の内田智博です。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずもう原作について教えていただこうと思うんですけれども、はい、この真島ヒロさんによる漫画エデンズゼロ、これどんな作品なのかっていうのは内田さんに聞いた方がいいかな。
2018年からですね、週刊少年マガジンマガジンで絶賛連載中のですね、スペースバトルファンタジー漫画になっております。現在コミックスは14巻まで発売中です。
はい、
真島ヒロ先生というのはですね、前作フェアリーテールが、世界中で、7000万部を超えて、はい、盛り上げております。
すごいよね。
その前にもレイブという作品も、そちらもやっぱり大人気で本当に日本のみならず世界で活躍する漫画家さんの、代表者と言っていいかと思います。
すごいですね。
すごいんでしょ、漫画家さんで一番フォロワー、
ツイッターの、
そうですね、フォロワーすごい多いですね。
100何万でしたっけ、
170万以上
今いると。すごいですよ。はい、
結構作品のファンの方の反応も、見ていると大体なんか見たことない言葉とか英語とかが多いので。
そうですね、
すごいですよね
本当に。フェアリーテールの頃から今のエデンズゼロも含めて20カ国語以上で出版されているので、本当にもう世界各国からツイッターには、真島さんのツイッターにいろんな言葉の応援ですよね。
すごい。寺島さんはもちろん原作を読まれていて。
はい、拝見しております。はい、いや本当にもうなんかこんな簡単な言葉で言えないんですけども、本当に面白くって、いつ読んでもワクワクしますし、ただワクワクするだけじゃなくて、そのなんか感情の表現がすごくリアルなので、こちらも自然とこう涙が出てきたりとか、熱くなったり、怒りの感情も湧いてきたりとか、なんか作中のキャラクターにすごく引っ張られるんですよね。
漫画読みながらお泣きになるんですか？
あ、泣きます。1話からもうダックダックで泣いてました。
はい、とてもね、なんだか、いろいろと気持ちが
そうですね、もともと漫画とかアニメが大好きで、作中のキャラクターに感情移入することよくあるんですけれども、影響を受けやすいと言いますか。
四季に一番、主人公の四季に一番ですか？
でもこの作品で一番感情表現豊かだったり、そのバックボーン、それぞれの人物のバックボーンに移入していくのが四季でもあるので、それを読んでいると自然と引っ張られちゃいます。
さあ、そして4月からアニメになりまして、現在第2話まで放送中です。ご覧になっている方もいらっしゃると思いますが、寺島さんが声を担当する四季グランベルというのはどんなキャラクターなんだろう、どんな子なんだろう。
機械だけの、国で育った男の子でして、彼は人間なんですけれども、で、その育ての親である魔王ジギーという、キャラクターがいるんですけれども、このジギーの遺産エデンズゼロというものを受け継いで、マザーという宇宙にある謎の存在を目指す旅に出るというキャラクターです。で、この魔王ジギーからですね、この作品の一個特徴でもあるエーテルギアっていう特殊な能力がいろんなキャラクター持っているんですけれども、シキはそのジギーから重力を使うエーテルギアをこう授かって、それを使って戦うというキャラクターになっております。とっても少年漫画の主人公らしい熱さ、それから思いやり優しさもあるキャラクターでして、友達を宇宙で100人作るぞっていうのが夢な、とても純粋な少年ですね。
そうですよ。内田さんから見た四季の魅力っていうのはどんなところにありますか？
はい、四季がやっぱり一番いいなと思うのは、彼が泣き虫だってところかな。
そうなんですよね。
普通主人公って結構強かったりというか、気持ちハート強くて、ザ主人公っていうところがあると思うんですが、四季は当然そういうところもありながらも、でもやっぱりすごく辛いって思ったりとか、悲しいことがあった時には思いっきり泣くっていう、そこはやっぱすごく人間らしいなと 思ってます、
ねね、重力がって使えててどういうことだと最初この字面で見た時は どういうことをするわけ、みんな浮かせちゃうのと思ったら、そうじゃなくて、うんうん、こうね面白いですよ ね、
そう
ね、
この発想がやっぱり真島先生のすごいところですね、
本当そうですよね、はい、さあそれではここでアニメエデンズゼロのオープニングテーマをお送りしたいと思います。寺島さんにやっぱりね、はい、四季の声でご紹介いただけると嬉しいな。
わかりました、
はい、
それじゃあ聞いてくれ、西川貴教でエデンスルーザラフ。
お送りしているのはアニメエデンズゼロのオープニングテーマ、西川貴教エデンスルーザラフですけれども、
はい、
ねえ西川貴教さんですよ。
そうなんです、だから最初主題歌西川さんだって聞いてびっくりしちゃって、
ね、
小中学校ぐらいの時からやっぱアニメの歌の方でも活躍されてますし、はい、シンプルに歌としてすごいものを歌われてる方だったので、はい、はあ、そんな方とのつながりがここでもできるんだと思って嬉しかったですね、
う
ん、
もう風がもうか
海も見えてきます
し、ね、見えてきますよね、いろんなものが見えてきたなんと思って、でもねこうちょっと疾走感のある、ね
はい、
こ
う冒険の熱をかき立てるような、ねはい、西川さんご自身もアニメお好きですし、
はい、
なのでこの作品のタイトルも西川さんご自身おっしゃってたんですけども、
はい、
このエデンスルーザラフをこ うまいことなんかボヤボヤボヤと早く言っていくとエデンズゼロになるっていう、
ちょっと言ってみて、言って
エデンスルーザラフエデンスルーザラフエデンズザラフエデンズゼロってなるっていう、本当だ、これは西川さんの肝入りのだと思いますけれどもご本人おっしゃってましたね、
4回ぐらいですっといたよね、
行けました
いたよね、
ありがとうございます。
はい、さあ先日アニメジャパンのイベントでこの曲を披露した、
もう早速ステージで披露してしまうっていうのがこの西川さんの速さ、すごさですね、
すごいですね、
まあ、アニメジャパンではこのアンバサダーとしても、ね、活躍されていたので、はい、西川さんがいないと成り立たないようなぐらいの、
はい、そうでしたか、そんなイベントもございましたということで、はい、明日からさらに作品の魅力や登場人物について伺っていきます。ゲストはアニメエデンズゼロから声優の寺島拓磨さんと週刊少年マガジン編集部の内田智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、まずはエデンズゼロのストーリーをご紹介したいと思います、はい、主人公は寺島さんが声を担当する少年四季グランベルで、四季は、夢の国グランベルで機械と暮らしていました。魔王と呼ばれた育ての親である機械ジギーの教えによって何よりも友達を大切にする四季です、その惑星に100年ぶりに訪れた動画配信者の少女レベッカと青猫のハッピーと出会って一緒に宇宙へ飛び出すことになります。初めて見る外の世界に興味津々な四季は銀河系に伝わる伝説の宇宙の女神マザーを探しに星から星へと時には時空を超えて冒険の旅に出るのですが、うん、というお話です、はい、さあ改めて少年四季ですがどんなキャラクターなんでしょう寺島さん、
まあ、あの育ってきた環境が、まあ、ご紹介であった通りあのボットって呼ばれるロボットしかいない場所で育った子で、はいまあ、人間っていうものに興味がすごくあってでその星から出たこともなかったので、うん、外の世界にもすごく興味があってっていうとてもまっすぐで純粋な少年ですね、
はい、
あのすぐ泣くんですよね、
うんうん、
虫が嫌いで
虫が嫌い
で、はい、もう虫が出てくるとすぐ後ずさりしちゃうような少年漫画の主人公としてはすごく弱っちく見えるんですけれども、うんまあ、そういう弱点があるところもあの人間らしい魅力というかそんな人物になっていますね、
うん、
で夢が、友達を宇宙で100人作るっていうこのもう僕らがどこかに降りてきてしまったこのキラキラの夢、素敵
ですね、キラキラ忘れたよね、何人ぐらいいますお友達、
まあ、そうですね親友と呼べる人が 3,4 人ぐらいいればっていう感じでしたね。
ああそうですね、
はい、
それ以外は友達とは見なさないぐらい、
いえ友達広い意味での友達が
、はい、口癖とかあるんですか。
口癖はもう見るもの見るものに対して感動しちゃうんで、はい、何々すげーって言っちゃいますね。だから多分ラジオなんかに来たらラジオすげーって言っちゃいますね。
ねきっと本当にあのボットでしたっけその中で、はい、あのでしか育っていないという特殊な環境だったので
だからもう知らない人が現れるということがまずなかったんですよね、うんうん、もうこの成長していく十何年の過程の中で全部が分かっている世界だったんですけれども、はい、なので新鮮なものに対しての感動、うん、それから初めて会う人に対してはみんなに友達になってくれってすぐ言っちゃう、
すぐね、すぐもうすぐ行ってベタベタ触ったり、
はい、
でもいいロボットボットたちにね囲まれていたっていう ね、は
い、
そうですね、
みんないい人たちでした
ね。1話とかで本当に泣けるぐらいに、はい、本当に。そして重力のエーテルギアの使い手であるというか、
はい、特殊能力みたいなのをこの作中で持ってる人物がちょこちょこ出てきてそれを武器に戦うんですけれども、うんまあ、式は重力っていうことで、はい、いろんな人を浮かせちゃうのかなとか、
まあ、普通重力だとそういうふうに思っちゃいますよ ね、 すね、
重力なくしてふわーとかそういうことかなと思うんですけれども、うんうんうん、どっちかというと式はその重力の発生する場所を自分で変えられるので、うんうん、だからものすごいスピードで移動しているように見えても実はそっちに向かって落っこちているっていう、
うんうん、
そういう不思議な発想なんですよ ね、
だから横向いてでも落っこちていけるからって ていうことなんですよね。だから道路をビャーって滑るように。
そうなんです。
普通に立ってると横なんだけども、そこを落ちていく速さで進めちゃう。
そうなんです。だから我々からしたら空に当たる部分に重力が発生するんで、はい、空に向かって落ちていくっていうのが飛んでいるように見える、はい、でそれを自由自在に操れるので、はい、だからアニメにした時に、はい、もう縦横斜めがどうなってんだか分かんなくなるぐらいの動かし方をしているのが、はい、まあ、画面的な面白さですよね。
そうですよね、はい、そして四季が最初に出会う友達が、動画配信者の少女レベッカと青猫のハッピーという、そうですね、はい、はい、まあ、動画配信者っていうのがちょっと今時だなっていうのがありますよね。
取り込んでますよ ね、
それで彼女はいろんなこう惑星に行って、
そうですね、
星に行ってい
ろんな面白い動画を撮影して、はい、
でたまたまここに来ちゃったと。
そうなんですよ。きっとここなら面白いということで来て、この B キューブっていう動画サイトがあって、はい、まあまあ、我々でいうとこの YouTube みたいなものだと思うんですけど、はい、でまあ、B キューバーとして活動して
る。 B キューバー、映える場所はないかみたいな的なね、今時の言葉でこう、はい、探してたりとかします、はい、100年ぶりにこの星に来たということ
ですね。そうなんですよね。それだけ放置されていた場所だったということなので、はい、まあ、確かに来たら面白いかもしれないよね、うん、と思いますよね、
うん、そうですね、うん、登録者数はまだ少ないんですか、この子は。
かなり少ないですね、まあ、あんまりセンスは実はないという、はい、激辛に挑戦みたいなことするんですけど、はい、もう一口でもう辛くて食べられなくておしまいみたいな誰が見るんだっていう、
まあ、そう可愛いですけどね、
は
い、
それはそれでだと思うんですけど、エデンゼロの世界ではどうやら人気があまりないみたいな、伸びてないらしいですね、
ということですね、はい、で、あ、射撃の腕が結構あるんですか。
そうなんですよね、うん、まあ、彼女の相棒の青猫ハッピーがですね、うん、ハッピーパッと見普通の猫というか喋るから普通じゃないかもしれないんですけども、まあ、このハッピーが猫かと思いきや実はアンドロイドで、そう、事故でこう選手の境をさまえた時に、はい、まあ、この作品の登場人物でもある、うん、とあるキャラクターに、はい、直してもらってアンドロイドになったという、キャラクターでして、はい、で戦闘時にはなんと銃に変形してしまうんですね、はい、もう腕引っ込んで足引っ込んで体真っ二つに割れて、二丁拳銃に
そう、腕引っ込んで、で、ね、あの足引っ込んだらいいんだけどね、ガチャって言いながら、はい、それで二つに割れるんかいっていうのがもう衝撃的ですよね
びっくり映像でした ね、
かっこいいですよね、ね、あのアニメですごいかっこよくあのシーンをすごい尺使って、ね、
そうそうそうそう、
やっていただいて、
ね、ロボットアニメだっけっていうぐらい
ね、でもあの最後の仕留めたところの打ち方のね、
レベッカ
のかっこよさとかありましたよね、
はい、あとちょっとレベッカ怒るとあの土佐弁になってしま
う。なぜか
なん
とかぜよっていう、
あぜよって言ってました、
ね、なんか多分何か見たんじゃないですかね。
どうですか、レベッカとハッピーの魅力は。
まあ、何がすごくいいって、うん、レベッカ、まあ、B キューバーっていう活動をしてていろんなことを知ってると思うんですけれども、純粋な心を忘れていなくって、うん、その一番何が人にとって大事かとかいうのを分かっているので、もう第1話で四季がまあ、お芝居でしたけど、ボットの育ててくれたボットのみんなにこうボコボコにされている時も、うん、まあ、友達ってロボットか人間かとかそういうことじゃないでしょうっていうことを涙ながらに訴えてくれるような子なので、うん、まあ、初めて会った四季にもそうやって寄り添ってくれるような優しさがある子で、うん、で、まあ、四季がこういわゆる人間社会の常識的なものを何にも知らないで、まあ、さっきも言ったように友達になってくれとかすぐ言っちゃうんですけれども、そこをたしなめてくれるとか、うんうん、で世の中にはいい人もいっぱいいるけど悪い人もいるんだよっていうことを教えてくれる、ちょっとお姉さん的な役割もあったりするので、うん、すごい包容力のある人なんだなと思います ね、
うん、さあ、そんな少年四季と少女レベッカ、そして青猫のハッピーが星から星へと果てしない冒険の旅に出ます。毎週土曜日深夜0時55分から放送中、アニメエデンズゼロ、ゲストは声優の寺島拓真さんと週刊少年マガジン編集部の内田智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日は主人公の少年四季グランベルの声を担当する寺島拓真さんの素顔に迫っていきたいと思います。
ありがとうございます。恐縮です。
いや、何をおっしゃいます。はい、最初ほらご挨拶したというかマスクをしてらして、はい、高橋一生いう感じがした。
恐れ多い高橋一生さんだなんて。
高橋一生来たと思った。
いや、恐縮です。
そんな感じ。
マスク外すと全然違うんですけどね。ありがとうございます。はいはい、恐縮です。
素敵です。はい、そんな寺島さんの、はい、第一印象でした。で、声優としての代表作は、はい、ログホライズンの白江役、
はい
はい、そして歌のプリンス様シリーズの、はい、一時音屋役、はい、それからアイドルマスターサイド M の天ヶ瀬透磨役など数々のアニメ作品でご活躍中ということで、はい、何年ぐらいやってるとかってお聞きしてもいいんですか。声優として、
あ、声優としてですか。はい、声優としては2004年から活動させていただいているので、うん、もう17年目ぐらいですね。 はい、なんだかんだ長いことやらせていただいてますが、まあ、まだまだ先は長いということで、はい、いろいろ勉強していかなきゃなと思って、はい、
声優今ね大人気ですし、
そうです ね、
はい、なるのも大変だと思うし、続けてあなたの声でっていうのってなかなか ね、
続けていくのがやっぱり大変ですよね。何事もそうだと思うんですけども、ね、入り口は割とあると思うんですけれども、
なんで声優になろうと思ったんですか。
まあ、元々アニメが好きだっていうのが一番強いんですけれども、はい、うん、高校の時に何気なく誘われた演劇部でお芝居の面白さを知ってしまって、はい、演劇部の先輩に同じくアニメ好きな人がいて、その人と盛り上がれたことでよりそのアニメプラスお芝居もう声優しかないっていうのが、まあ、ルートができて、うん、でその先輩も声優の専門学校に行くっていうことになって、
それ先輩も声優になられたんですか。
今はまあ別の形で表現者やってるんですけれども、はいはい、それでまあルートができたので、自然とそうなっていきましたね。
そうですか、はい、そうそう、石川県のご出身なんですよ。
はい、そうなんですよ、
はい、趣味はダーツとイラストって一応プロフィールに書いてます。
そうですね、
ま
だだいぶ古いプロフィールなんで。
そうなんです、もうねプロフィールのところでこう拾うとね、
はい、
ダーツは
まあ昔すごいやってて、うん、今はそんなにやってないんですけど、まあ、普通に好きですけど、はい、イラストは今でも続けてますね。なので漫画家の先生だったりとか、はい、あとはそのアニメの方でその僕らがアフレコする時のアニメの素材って、まあ、色がついてなかったりとか、うん、ラフの絵だったりするので、それがどういう風になっていくんだろうって想像して細かいとこ見ていくのがすごい好きなんですよね。だからアニメも細かく細送りして見ちゃうような、
はい、あ、そうなんだ、一つ一つを見ながらっていう、
見ちゃいますね。
もうそれは子供の頃からお好きだったんですか。
好きでしたね、好きな漫画の模写をしたりとか、はい、してて、それで今でも、まあ、デジタルになってこう、はい、タブレットとかでも書いたりとかはたまにしてますね。
あ、そうなんですね、
はい、
それを職業にするとかっていう感じではいかなかったわけです
ね。いかなかったですね。昔は一瞬こう漫画家ってよぎったこともあったんですけれども、はい、いつの間にかまあ無理だろうっていう方にシフトしていたので、
いや今でも全然持ち込み受けてますね週刊少年マガジン編集部、
その目だったんですね今
まだやれる、まだやれる
今からでも間に合う、
今からでも
なんかお尻叩くの上手ですね
さすが編集さん、
編集さんですよね。
お見事です。
声優の面白さってどういうところにありますか。
どういうところにあるか、そうですね、やっぱりあのアニメキャラクターって子供の頃から憧れの存在だったんですよね、うんうんうん、なんか架空の人物っていうよりもこういう人になりたいとか、うん、こういう人が好きっていう存在だったので、その人物に、まあ、声とお芝居という形ですけれども近づけているのが僕は魅力かなと思うんですよね、うん、まあ、役者の中の一区分として声優ってねありますけど、なんか声だけでやることでこの体を使ってるとどうしても制限かかるものがなくなってくるんですよね、うん、まあ、今作でもマスコットキャラクターとかいっぱい出てきますけども、うん、生身でそれやってって言われても多分無理だと思うんですけど、
そうですね、
うんうん、それを取っ払えると、この見た目の制限を取っ払えるのが声優のお芝居の面白いところかなと思います。
内田さんから見て四季の声をなさる寺島さんの声聞かれていかがですか
どうですか。
いや、 やっぱり初めに聞いた時に、はい、まあ、四季のいろんな感情、天真爛漫な部分もあれば、うん、怒る時もあれば、うん、あの弱い時もあるんですけど、それをやっぱりすごくうまく表現していただいてて、まさに僕もそうだったんですけど、特に真島先生がやっぱり寺島さんの声聞いた時に、オーディションのかなり最初の段階でやっぱり寺島さんいいですよねっていうところで、
最初の段階で、
あの真島さんの中で結構頭の中に四季のキャラクターとして寺島さんの声っていうのがバチッとハマってたっていうのがあったので、はい、僕も本当にそう思いました。
うわ、なんか実際言葉にして聞くとすごい嬉しいですけど、うん、プレッシャーになってきますね、さらに
さあ、そんな寺島さんが最近プライベートで夢中になっていることは何でしょうか。
今はジャニーズですね。
そうなの。
ジャニーズ大好きでして。
いますよね、男性でも大好きっていう方
いるんです。先ほどご紹介いただいたアイドルマスターサイド M って作品も結構その、はい、まあ、アイドル作品で、うん、あの出演しているキャラクターと声優さんもいっぱいいるんですけども、中でも何人かジャニーズ好きっていうメンバーがいて、みんなで集まると盛り上がったりしてますね。それ
で、はい、このご贔屓のこのグループとかあるんですか。
一番は今スノーマンなんですけども、あ、まあ、スノーマンに佐久間大介くんってアニメオタクの子がいまして、はい、アニメ大好き で彼とあのラジオでご一緒したのがきっかけで、うん、スノーマンの存在を知って、うん、それ以降あの彼の動向をこう応援していたら、はい、いつの間にかグループにも夢中になって、はい、で今便利なもので YouTube とかこの公式見ていると、うん、おすすめで他のグループも出てくるので、
どんどんどんどん出てくると。
そうなんですよ、
もうジャニーズ大好きみたいになっちゃった。
いろんなグループ好きになっちゃって、はいはい、今はスノーマン とジャニーズウエストとなにわ男子が特に好きですね、
はいはい、そして先日のイベントでは強靭な肉体が欲しいとコメントをなさっていたようです、はい、
西川さんが大人にいらっしゃったので、はい、やっぱ西川さんといえば今筋肉っていうのがすごい注目されてるので西川さんみたいな体が欲しいですね。腰を痛めたっていうのがあったんですけど、
なんか最近ぎっくり腰に なっちゃったんですよ。何しててどうなったんですか。
何にも普通に日常生活でお皿取ろうとした感覚で、はい、ちょっと体をひねったらもうビキってなっちゃって急に動けなくなって、だからそれからしばらくはもう家族の助けがないと、
はい
はい、もう何もできないような、まあ、やっぱそうならないように筋肉の量もそうですし、あと柔軟性とかをこう、はい、高めていかなきゃいけないなという、はい、何とか頑張っていきたいと思います。
強靭な肉体を、
はい、得られるように体が資本です。
さあそんな寺島さんが声を担当するのは少年四季です。どんな少年なのか、どんな力を持っているのか、アニメでぜひチェックしてください。日本テレビで毎週土曜日深夜0時55分から放送中、アニメエデンズゼロ、ゲストは声優の寺島拓磨さんと週刊少年マガジン編集部の内田智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてアニメは現在第2話まで放送が終了しております。2話ではレベッカと相棒の青猫ハッピーとの出会いが描かれていたりなんかしました。エデンズゼロは、まあ、設定やキャラクターが独特なんですが、原作の真島博さんはどんな方なのかということをね、伺っていこうと思うんですが、
はい、
かなりなんか早くお書きになるってなんかで見たんですか。
そうですね、真島さん自身はいやそんなことないですよっていうことをいつもインタビューとかでもおっしゃるんですけど、僕が見た感じは早いですね。
絶対早いですよね、はい、
まあ、本当に集中力がすごくて、まあ、
速さというより
は、はい、もう本当に書くってなった時にこうずっと集中して抜かないで書き続けられるんで、うんうんうん、それもなのかなという気はしてますね、は
い、普通やっぱり漫画家さんとか寝ないでとか徹夜とかっていう方もいらっしゃるんでしょ。
します、ね、締め切りが近い人は
そうですね、うん、近いで、そうですよね、はい、でも真島先生の場合はもうなんか7時間はちゃんと睡眠もおとりになり、
はいはい、
割とじゃあもう締め切りとかも越すことはまずない。
あ、ま、絶対ないです。
絶対ない、
すごい、
はい、今までの20年以上連載を週刊少年マガジンで連載をしてきて、一度も遅れたことない。
すごい、
休んだこともないし遅れたこともないの で
他の版権とかも書いてらっしゃったりもするじゃないですか。
やられ仕事結構いっぱいあるんですけど、
すごいですよね、うん、早くないとできないやつですね。
じゃあ内田さん楽してない。じゃあ
いやもうだいぶ楽させていただいて、
ね、
島さんの担当はもう、
ね、お尻叩かなくていいんですもん ね
そういうことですよね。
本当に他の作家さんではね、はい、こう深夜まで待ってみたいなパターンも当然あったりするんですけど、はい、もうそんなこと全くなく、はい、きちんと決まった日に上がってくる
優等生、
ありがとうございます。
本当すごいですね、はい、なんか他にこうご褒美みたいなのがあるんですかね。
でもなんかやっぱりゲームがお好きなんですよね、はい、でそれはやっぱり創作活動にも通じているというか、うん、でゲームをやるためにも仕事はちゃんとここまでにやるとか
決めてらして、
はい、してる。
でも人参がこうねここにぶら下げれるのあればってことですよね。
ちゃんと走れるんですね、
はい、アイデアの源はどこから来ているって感じ。
はい、今ちょっと言ったんですけど、はい、結構やっぱりゲームとか あとはでも映画とかが多いと思いますね、はい、同じその漫画というよりは、ま、漫画も当然お読みになってるんですけども、はい、実写の映画とかドラマとか
すごくご覧になって
そういうところ、そうですね、家でその今配信で結構いろいろ見れるじゃないですか、はいはい、特にエデンズゼロを始める前はSF的なもの、
はい、
宇宙的なものをやるっていうのは初めてだったので、うんうんうん、気づいたら真島さんがもう本当に片っ端からその配信で出てる SF の映画とかドラマを本当に全部見てて、
はい、
すごいパワーだなと、ほぼ全部見てて、いやすごい、それもやっぱ集中力なんだろうなと。
現在も週刊少年マガジンで連載中で、コミックスは14巻まで出ているということで、これから登場が期待されるキャラクターやお二人がお好きなキャラクターについてもちょっと教えていただこうかと思うんですけど、はい、寺島さんは、まあ、ご自身が四季をやってらっしゃいますけど、はい、やっぱり四季ですかね。
まあ、四季が一番好きっていうのはありますね、うん、なんかああいう涙もろい人、僕もやっぱりいろんなところで泣いちゃうとか人の気持ち考えて涙することあるので、うん、四季ってそういうのをなんかあんまり なんか漫画の主人公でそこまで出してくる人っていなかったので、うん、なんか共感が持てて好きだなっていうふうに思いますし、はい、もちろんレベッカもそうですけど、うん、まあ、今後出てくるキャラクターだと、うん、まあ、ウィッチがすごく僕個人的に好きで、
ウィッチ
ミステリアスな見た目もそうですけれども、
これは魔王志向性の一人であると。
そうですそうです、
強そうですね。
ジギー、その育ての上でいるジギーの、はい、まあ、部下のような存在だったんですけれども、まあ、その志向性の中で最初に出会うのがウィッチなんですけれども、はい、この見た目とかもそうですし、あと この人たちが出てくることで、え、ここから物語どんな展開していくの、うん、っていうきっかけにもなっているので、うん、まあ、好きというか印象がすごい強く残っているキャラクターですね。あとはピーノですかね、すごい好きなのは。
あ、はい、EMP の、
はいはい、まあ、今作におけるそのマスコットでありキーキャラクターでもあると思うんですけれども、うんうん、四季とのやり取りで結構いろいろ重要な、重要というか、まあ、心、人間の心として、うん、とても重要なことを、流れを作ってくれるキャラクターなので、うん、どうしても涙を誘うし応援したくなるんですよね。
最初からね、私ちょっと先に拝見させていただいたんですけど、ちょっとかわいそうな登場ですよね。
そうです ね、スタートが割とスタートみんなしんどい部分から始まるキャラ多いんですけれども、その中でもピーノは、まあ、この見た目の可愛らしさもあって余計に辛く感じるんですよ ね、は
い、
う
ん、ね、ちっちゃいんですけどね、
う
ん、
そうですそうです、
ね、ケースみたいなところ最初入ってます、
ね、入ってました、はい、
藤田さん的にはお気に入りのキャラクターとかあるんですか？
ワイズっていうですね、
はい、博士、
博士なんですが、まあ、あの話の流れ上でですね、うん、ちょっと若い姿で出てくると、
はい
はい、でこの若いワイズがですね、うん、なかなかのクズっぷりというか、
まあ、ある意味人間らしい、
人間らしい、ちょっと自分のこと考えがちな、でも結構イケメンで、はい、アニメの方でもね、声もこうイケメンな感じなんですけど、うんうん、結構徐々に話が進んでいくとちょっとツッコミになるというか、うん、そのツッコミがちょっと面白いんですよね、うん、ワイズの他のキャラクターたちがボケる中、うん、ワイズのツッコミがキレキレになっていくっていうのが面白いところで、
は
い、
そうなんですね、
役割ができてくる。
そうですね、役割が、
あ、まさに今週土曜第3話の放送で登場するんですかね、
はい、そうなんですよ。今週のその第3話は結構いろんなことが、物語が進む話になってまして、うん、1、2話はまあ四季とレベッカのこう紹介のような、はい、部分もあるんですけれども、この第3話で物語の大きい目標ができたり、それからキャラクターも人気 VTuber のラビリアとか、うん、あとはあれ、またフェアリーテールで見たことあるぞっていう宇宙海賊エルシーというキャラクターが出てきたり、
あれちっこいやつたちですかね。
ちっこいのもそうですね、あれはプルーっていうそのレイブからずっと出ているマスコットキャラクターも、は
い、なんか真島先生の作品って結構またいで出るキャラクターがいるんです ね、それがそうなんですね、レイブで出てた、
はい、そうですね、ハッピー自体も前のフェアリーテールから、
はい、そうなんです、ハッピー、そうなんだ、はい、青猫のハッピーもそうなんですね、
ちょっと尻尾の色とかが違うんですけど、
はい、あ、そうなんだ。
でそこで最後にワイズが出てきて、はい、物語がまたガラッと動いていくっていう展開ですね、
は
い、
そうですね。だから今週土曜のこの第3話っていうのは結構ね、こうなんかこれからの方向性っていうか、はい、ね、何をするっていう冒険なのかとか
出てきて一気に広がりますね、
うん、そうですね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。楽しみです。日本テレビで毎週土曜深夜0時55分から放送中です、アニメエデンズゼロ。ゲストは声優の寺島拓真さんと週刊少年マガジン編集部の内田智博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、寺島さんが声を担当される少年四季はですね、友達になったレベッカと青猫のハッピーと宇宙を冒険していくっていうことなんですが、はい、このレベッカの声を担当するのは小松美香子さん、はい、そしてハッピーの声は釘宮理恵さんが担当していらっしゃいます。はい、もう二人ともお仕事はされたことがあるんですか？
はい、今までも何度もご一緒させていただいていて、
小松さん、釘宮さん、
はい、お二人とも、はい、クギミヤさんはそのハッピーが、まあ、うん、あの前作フェアリーテールからまあ見た目もほぼ同じで、クギミヤさんも声が同じということで、でそこで、まあ、でも別人というか、あのハッピーとこのハッピーは違うっていうところで、いろいろすごい考えながら作られているので、すごい役者さんだなと思って毎回見させていただいています。
あ、そうなんだ、はい、ベースは変わらないけれども、
そうですね、
ちょっとこうやっぱり微妙に、
そうですね、やっぱその生まれ育った環境もそうですし、今出会って物語が展開していく中で出会うものもそうですし、はい、やっぱりあのハッピーとフェアリーテールのハッピーとは違うよっていうところを、クギミヤさんなりにすごい考えて作られてますね。
小松さんはレベッカの声をということですけれども、はい、小松さんともこういい感じで、
小松さんがまたすごいんですよね。ご自身のその、まあ、声のその圧力とか、はい、まあ、持ってる力がすごいので、レベッカのその可愛らしいところとか芯のあるところ、うん、それから戦闘の時に出す強い声とかももうスッと出してくるので、うん、音響監督さんとお手洗いで一緒になった時に、うん、小松さんの音強いねっておっしゃってたのがすごい僕印象的でして、うん、あ、そういうことを言われるっていうのは、まあ、本当にそうなんだろうなと思って、はい、毎回すごいなと思って見させていただきますね。
そうなんだ、
はい、
まあ、昨日第3話について伺ったんですけれども、今 後はどんな展開になっていくんでしょうか、内田さん。
今後の展開、
どんどんめくるめく、
めくるめく
宇宙の旅が進んでいきますし、
あの
キャラクターもですねどんどん増えていきますので、はい、あのホムラっていうですね、うん、この剣を使う、
うん、
剣を使って戦うキャラクターであったりとか、はい、魔王四煌星のウィッチ、シスター、ハーミットといった、うん、あの四季たちの旅を手助けしてくれる、で彼女たちを仲間にするのに、うん、やっぱりいろんな障害というか障壁を越えていく、そこにやっぱすごい面白いドラマが生まれたりしますんで、うん、でやっぱり揃ってくると船にねみんなで乗ってるっていう、うん、そこがすごい楽しいシーンがどんどん増えてきて、掛け合いもやっぱりすごく増えてくるので、
ね、はい、
あのどんどんどんどんやっぱりワクワクするものになっていくと思います。
え、じゃあ船に男子は式だけ
とワイズ、
ワイズっていうのが、
あ、ワイズ博士も、
はい、
あ、そっか、
あとちょっとモスコっていう、
はい、
あのお笑いキャラが一人、
お笑いキャラが出てるんですよ、これから。
モスコの扱い難しいですね
どういうこと、それどういうこと
本当に不思議なキャラなんですよ。これがメインのクルーなんだって思うと
そうですね、
どうなるんだこのエデンズゼロは、
何の役割があるのかって言われると特にないんですけど、
なんかすごく強いわけでもなく
ないです ね。でもなんかキーキャラなのかもしれないって思わせる雰囲気もあったりして、うん、
場を和ませてくれるのとですね、映り込んでるだけでちょっと面白い、
面白いですね。そういうコミカルなキャラクター作るのを町間先生お見事ですよね。
そうですね、
うん、そうなんだ、もう本当にたくさんのキャラクターが出てきますけれども、
みんな面白いです。
うん、その四煌星のその武器じゃないですけども、その四季はほら重力が、
はい、
ね、使えたりするように、やっぱり同じようにそういう何かが特殊能力があるわけですよね。
みんなありますよね。
そうですね、みんなやっぱりそれぞれの
その辺の活躍がね、
はい、
見たいというか、
そう、そこでやっぱり見せ方が全然変わってくるので、ね、うん、
はい、
それも面白さが広がる要因ですよね。
そうですよね。さあ、それではここでアニメエデンズゼロのエンディングテーマをお送りしたいと思います。じゃあやっぱり寺島さんに四季の声で曲紹介を今日もお願いします。
わかりました、お願いします。はい、それじゃあ聞いてくれ、チコビズハニーワークスで冒険の Vlog。
お送りしているのはアニメエデンズゼロのエンディングテーマ、チコビズハニーワークス冒険の Vlog。 Vlog とか私も Vlog とか言えないからさすがですよね。
いやいやいや、
一瞬でさやっぱ出ますよね、キャラになれる、ね、なるっていうのは。
そうですね、もうやっと馴染んできた感じというか、やっぱ初めて出会った頃ってキャラクターとのそのね、あの役者の関係値っていうのもなかなかまだ浅いんですけれども、こう回数重ねていくごとに自然とそのなんか喋り方ができてくるようになるっていうのは、やっぱり続けていく面白さですよね。
このあのチコウィズハニーワークス
は、はい、
昨年、The First Take でのパフォーマンスも話題になっているチコハニ、はい、
とっても可愛い曲なんですよね。
ね、
そうですね、的な曲をいっぱい作られてるんですけれども、今回 あの作品にぴったりな詩と、ね、はい、曲のイメージ上げていただいて、はい、めちゃめちゃいいですよね、
うん、
エンディングもすごい可愛いですよね、
は
い、アニメーションと相まって、
うんうん、チビキャラ
の、ね、チビキャラで、
うん、はい、あのオープニングは西川貴教さんで、
はい
はい、でエンディングはこの
そうなんですよ、
はい、また違った。
オープニングはやっぱりそのバトルとかのワクワクで、うん、エンディングはこの旅をするワクワクっていう、うん、全然二面の違うなんか魅力を出してくださっているので、
はい、
いや楽曲の魅力もね、ぜひご注目いただきたいところですね。
さあ、明日土曜日ですね、深夜第3話が放送になります。二人から見どころを。
はい、今週第3話が放送になります。ここからも物語の幅が一気に広がって、キャラクターたちもどんどんどんどんいっぱい登場していきますので、まだまだ見つけていない魅力が出てくると思いますので、まだご覧になっていない方は1、2話もですね配信の方でもご覧いただけますので、ぜひぜひエデンズゼロ1、2話、3話と続けて、そしてこれからもご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
はい、内田さんからも。
はい、アニメもあの絶賛放送中ですし、少年マガジンでも連載もしております。はい、単行本も14巻まで出ておりますので、はい、エデンズゼロこれからも応援よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ明日のオンエアもお見逃しなくです。日本テレビで毎週土曜日深夜0時55分から放送中、アニメエデンズゼロ、ゲストは声優の寺島拓磨さんと週刊少年マガジン編集部の内田智博さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。レイブ、フェアリーテイルなどの大ヒット漫画で全世界にファンを持つ漫画家真島ヒロ、最新作は講談社週刊少年マガジンで連載中のエデンズゼロ。この春待望のアニメ化が決定。機械によって育てられた少年四季が少女レベッカと青猫のハッピーとともに宇宙を冒険するスペースファンタジー。アニメエデンズゼロ、声の出演寺島拓磨、小松美香子、釘宮理恵ほか、日本テレビで毎週土曜日深夜0時55分から放送中。最新情報など詳しくは番組公式ページでご確認ください。 坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。